ットでーす。
つい先日、約250年続いたキリスト教近世と独自の信仰の歴史を示す長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界遺産に認定されたなんてニュースが流れてきましたね。ちょっとここでね、変わった無形文化遺産を目指してるっていうところをお話ししたいと思うんですが、まあところ変われば品変わるっていうことわざもありますけども、イタリアがですね、ユネスコに無形文化遺産として申請を準備しているのが、まあ我々日本人では想像できないものなんです。というのも、イタリア各地の家畜の放牧地で春と秋の年2回、牧草を求めて羊や牛を産地と平地の間で移動させる習慣があるそうなんです。まあ最近は100頭くらいの家畜なら専用トラックを使用するんですが、さすがイタリア、1000頭以上となるとさすがにトラックは無理なんで歩きということになるらしいんですね。こちらの歴史、なんと1000年以上前からも続くと言われている家畜の大移動なんだそうです。これを無形文化遺産として申請しようっていうのが今回の話。現在でも有名なものは、中部イタリアのアプルッツォの産地とアドリア海沿岸の平地の間の羊の大移動で、数千頭もの羊が馬に乗った大勢の牧道と牧羊犬に守られて、何日間もかけて山を越え谷を渡り目的地に向かう、数百年間同じルートを通ってきただけに、山や林や草原の中に幅100メーター以上、長さ200キロもの自然の道が作られたそうです。すごいですよね。幅100メーターってどんな道路だろうって気がしますが、道路というか道なんですけどもね。自然の障害で通行できないところなんかは、村のね、端へまで出て、一般道路を通ることもあるんだそうですが、公道通過は昔から法的にも認められてきたというそうです。現在、イタリア全国の羊の飼育頭数は約720万頭。そのうち約 40% はサルディーニャ島で飼育されているそうですよ。昔から貧しい山岳地帯の住民や経済的に遅れた地域の住民にとっては、羊のお乳で作るチーズや羊毛は生きるための最重要な産物だったそうです。このね、家畜の大移動、無形文化遺産に申請して通ったらどんな風になるんでしょうか。でも幅100メーター、長さ200キロもの自然の道、こういうのも一回は見てみたいものですね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、例年より早く梅雨明けしたのに体調を崩してしまってどこにも行けなくなってちょっと落ち込んでいる私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系ひとごとポッドキャスト番組です。さて、第97回のお話は、ボーナスが出たらあれが欲しい、これも欲しい、結局どうするんだ。そして第2回、糖質万歳キャンプは日程変更になっちゃったぞ。ごめんなさい、すんごい声になっちゃってましてね、なんか最近風邪をひくとこんな声になっちゃうんですが、思いもよらず一足早い梅雨明けということでね、まあ裸で寝てたわけではないんですが、ちょっとね、クーラーに当たりすぎたのかなというような感じで風邪をひいてしまいました。まあここのところ睡眠不足も続いておりましたし、休みの日もね、いろいろあって、まあこの間もお話しましたけど、自衛消防隊のね、消防訓練、こちらね、優勝を目指してて、まあ私は指揮者とか1番隊2番隊で走り回るわけではないんですが、一応防火管理者として出なきゃいけないということでね、責任者としてやっぱり 出席しないと若い方たちは一生懸命訓練やってるのにランプリするわけにいきません。一緒になってやっているんですが、まあそれで冷えた体でクーラーのところに戻ってっていうのがあって風邪ひいちゃったのかもしれないんですが、今回はねちょっとこんなひどい声ですけども、まあ勘弁していただいてちょっとの間お付き合いしていただきたいと思います。さて、皆さんね、そろそろボーナス、夏のボーナスの時期ではないんでしょうか。私、黒学といたしましてもね、まあ、待ちに待っていたっていうとおかしいんですが、少しでもね生活の足しになればということもありまして、まあ、あのクロスビーも買っちゃいましたしね、まあ、この後京都遠征だ東北遠征もありますんでね、まあ、少しでも お金があった方がいい。なんせほら休暇取らなきゃいけないですからね、休暇取っちゃうとね、給料少なくなっちゃいますんで、まあそういうことでね、楽しみにしているんですが、まあ、そこで、ボーナスでね出たら何が欲しいかななんてふと考えたところで、ベスト3をねちょっと今日はお話をしたいと思うんですが、まあ、皆さんにとってはその程度のもんなのって思うかもしれないんですけども、なんせそろそろ老後の資金を貯めなきゃいけないって言うと変ですが、ぼちぼちねそういう準備もしなきゃいけないし、またね、たっくんがねいつ遊びに来てもいいように少しずつね蓄えがないと、じいじあれ買ってって言われた時にね、あもちろんじいじとは言わせませんけども、ね、なんて言わせようかなね、お孫ちゃんにガクちゃんって言わすのもなんでなんですがでもじいじだけは避けたいしっていうのがあってね、まあその辺もまたお料理喋るようになってきたら、生の声なんかも出してあげようかなと思っておりますが、なんだか何が言いたいんだかはっきりしなくなっちゃいましたが、ここでね、ボーナスが出ました。さあ何か買おう、あれを買おうと妄想しようと思いまして、トップ3を今日は発表したいと思います。さてまず第3位、じゃじゃん、タナックスさんのグランドシートバッグ MFK222 定価 51,840円。まあなんで拍手一さんだっていう気もしますが、こちらねもう皆さんご存知でしょう、あの大きいやつでございますよ、あの下とね上が分かれてるやつ、なんか変な言い方だ、下はポリカーボネートってやつでね、しっかりとした箱で、上はね、ポリエステルとレザーの普通の袋になってるやつですが、なぜ、これが今欲しいかなと。まあね、ツーリングシートバッグ持ってんじゃんっていうのもありますよね。せっかく買ったやつ。あれでも結構入るんで助かってはいるんですが、実はですね、先日、有力さんのね、快速旅団さんか。快速旅団さんのね、方で上げてみました。あの、6月の お店に来られた方の走行シーンをアップしてる動画のやつを見ましてね、フリースタイルの剣屋さんがね、北海道行かれた時の装備を見てて思ったんですね。剣屋さん、私同じブーストロームですが、まあ、剣屋さんの場合はもう完全なね、ツーリング仕様になってて、私のは本当に街中仕様なんですが、で剣屋さんトップケースつけて、なおかつサイドパニアもつけて、それなのにね、あのでかいバッグ、ツーリングシートバッグですか、あれもつけているような状況。そうか、北海道行くにはあのぐらいないとやっぱりダメなのかっていうふうにね、ちょっと思ってしまいまして。じゃあ現状私どうなのかと言いますと、パニアケース、まあね、うちのうさぎ小屋ではしまうところがないっていうことがあって、まあツーリングケース、あとツーリングケースじゃないや、サイドパニアからね、つけていないもんですから。で、トップケースの方もですね、私つけるときに何も知らなかったもんですから、何でもいいんだろう箱だったらと思いましてね、ジビのモノロックとモノキーを全然考えずにですね、ちょっと発注したっていうのがありまして、で私のついてるやつですね、モノロックケースってやつで45リッター入るやつなんですね。あのベース側がこうメスになってまして、やるやつなんですが、まあ品名で言えば E450 っていうやつなんですけどもね。で最近やっぱりこれちっちゃいなーなんていう気がいたしましてね、でなおかつこう上がのっぺりしているもんですから、こう物を置くにもねちょっと不便だなーなんて思いまして、その点、モノキーケースですか、こっちモノキーのケースの方はね、大きいし、まあ見ると58リッターだ56リッターだ、でなおかつあの四角い箱になってるじゃないですか、あこれ上になんか置けるなぁなんて思いましてね、何も知りませんから買おうかななんて思ってバイク屋さん行ったら、いやいや無理ですよ、黒垣さんのは無理ですって言われてね、いいかってがっかりして帰ってきたんですが、まあそんな状況におきましてね、箱も小さい、ついていない、サイドパニアがついてないっていうような状況で、 果たしてあの剣屋さんほどの収容力がないのにどうすんだという気がしましてね。そこで浮かんだのがこのグランドシートバッグってわけでございます。まあ下がね約70リッターということで、違う、下が70リッターじゃない、下が約30リッターですね、あの箱のところだけでね。それで30リッターも入りますから、まあそこへ当然テントを入れたり、その他寝袋入れたりとかできますもんね。でその後上にね、約40リッターのバッグが乗るということで、これもしかしたらツーリングシートバッグも連結できるのかななんてちょっと甘い考えもしているんですが、そうするともっと収納できるわけじゃないですか。あ、これいいなと思いましてね、なんとかならないかななんていうふうには思っているんですが、でこれでね、今これをつけてついてるのが、あとは私この間買いましたラリータンクバッグ、あれが20リッター近くありますからね、ほぼトップケースと合わせても100-230までいけそうな気がするんで、そうすればねさすがにサイドにねケースがなくても北海道も大丈夫なんじゃないかななんというふうに思っておるんですが、なんせいかんせんね、5万円もするということで、やっぱりねちょっと厳しいんですねまあそういうことで、これが今第3位の欲しいものでございます。まあハードキャンパー向けということで、まあハードキャンパーってわけではないんですが、少しでもね、私も楽になれるかななんて気がしております。去年ねあのブイストのね、ミーティング行った時に、じゃんけん大会で、ブイストのあの会長さんが舌だけのなんですが、ハードケースの方を当ててね、おいいな羨ましいななんて思ったんですが、今年も行けば出るのかなってまあ今年ちょっと仕事の関係でね、あそこの辺がちょっと休みは取れそうもないような予感がしているもんですから、もしかしたらいけないのかななんていう気もしてるんですけどもね。まあいけるとしても変な話なんですが、非番なんで新幹線かというような気がしていますが、でもね当たればねラッキーですからね。まあ今その辺悩んでおりますが、今年の商品はどうなんでしょうか鈴木さん。はい、ちょっと話がずれましたけども、では続きまして第2位の発表でございます。ボーナスで欲しいもの第2位はバイク用のナビゲーションシステム。はい、バイク用のナビでございます。ラリータンクバッグを買っておきながらですね、やっぱりナビかよっていうような気がするんですが、っていうのもですね、今回先ほどもオープニングのところで言いましたけども、京都遠征とね東北遠征行くということで、地図をね、ラリータンクバッグの方へ入れていけばいいじゃんと思ったんですが、ご多分に漏れず最近目がですね辛くなっておりまして、小さいものが見えなくなっておるんですね。眼科行くとね、来ちゃいましたかって言うと、いや大丈夫ですよとは言ってはくれるんですが、メガネがね合ってないわけじゃないんです。そのメガネをかけると遠くはしっかり見えるんです。はい、乱視ですから乱視のね悲しいところは形は読めるんですが、それが1本なのか2本なのか、中に入っているのね線が1本入っているのか2本入っているのかわからない、大体の形で読んでるっていうのが乱視の悲しいところなんですけどもね。なんで、そう人間ドックでもね右が 0.9 だったんですよ、左は 0.6 だったんですけど、だから決して老眼が来ているわけではないんですね。健康診断で眼鏡かけると 1.5 ですから。とはいえ、地図を見ながら走るっていうと、これがね最近ちょっと辛さを感じておりまして、で先日ちょっとねコンビニに行って東北のね地図をガーシャコンコピーしてきたんですが、えらい金額になっちゃいましたけど、なんせ A さんにしたもんですからね、そんなことで、やっぱりこれはナビが必要だよななんて思いましてね、ナビ買いたいなと思っております。でまあナビ気をつけなきゃいけないのはね、まあ皆さんそんなの当たり前じゃんと思うかもしれませんが、まあ、グローブをつけたまま使えるのかね、防水機能が使えるのかとかね、その辺でございます。携帯を使えばいいじゃんなんて思うんですが、私まだ5ギガの契約でございまして、携帯などを使っていたらおそらく一発で通信速度が遅くなるんじゃないかななんていうような気がしております。ということでね、バイク用のナビがいいなというふうに思っておりましてね、先日もちょっとアマゾンの方でちょっと欲しいなーなんて思ってですね、調べてみました。でここでちょっとねまた後で話がまたちょっとずれてくるんですが、Bluetooth 機能がないといけないっていうのがね わかりました。で、ちょっと Bluetooth 機能付きっていうことで、作戦を考えておりますが。で、今ですね、ちょっと候補に挙げているのがですね、ユピテルさんのですね、YPL522 ってやつでございます。13,446円。そんなに高くない。ね。で、なぜユピテルさんなのかっていうと、ユピテルさんね、昔っていうと変ですが、前の職場でね、私にバイクを教え込んだという、高田の金坊っていうのがおりまして、彼がですね、持ってたんですね。バイク用のナビ。まあ今思えばすごくチャッチーナビなんですが、それがね、ユピテルだったもんですから、バイク用のナビはユピテルっていうところが出してんだ、なんていうね、ふうに思いまして。こちら、5インチとね、コンパクトなサイズなんですけども、画面の小ささを補う機能が充実しているということで。なおかつ嬉しいことに、文字サイズを3段階から選択が可能ということなんでね、若干大きめのサイズにしようかな、なんていうような思っておりますが。まあ、USB 充電にもね、対応しているということで、こちらいいのかな、なんと、ふうふうに思っております。で、続いて、今度はですね、パナソニック。CNG1000VD ってやつなんですが、こちら 46,484円、3倍じゃんさっきのってまあそんな感じでございますが、こちらね、残念なことに Bluetooth 機能ついてないんですね。あ、さっきのユピテルのもついてないんですが、まあグローブでも使えるって。こちらね、7インチなんですね。なぜ、これ7インチのやつはパナソニックなんだというような気合いしますよね。というのは今ですね、クロスビーについているのがですね、パナソニックなもんですから、まあこれ、この辺でね、うまくやった方がいいのかななんていうような気がしまして、車とね、一緒にやるにはいいかなと思ってます。なおかつサイズが7インチということで、さっきよりもちょっと大きめっていうこともありますんでね、これ、実際に使うにはいいんじゃないのかななんていうような気がしております。そして一番今欲しいっていうとですね、マックスウィン NVA006RE01、 長い、お値段 22,460円でございます。こちら防水機能もあって Bluetooth 機能もあるっていうことでございます。これね、なぜいいのかななんて思ったのはですね、3年間の地図更新が無料で行えるそうでございます。空飛ばないでいいってやつですね先日も空飛んじゃいましたけどもね。で、更新するときって大概こういうのってのは有料なんですよね、マップっていうのはね。まあそういうこともあるんで、3年間は無料で地図を更新できるということでございますね。まあ実際この3年間でね、なんせ、ほら、いろいろ行く気でいますんで、今計画しておりますんでね、しぶしも行きたくなってきたんですよ。先日の鉄道発見伝というですね、まあ、ちょっとこれまた話ずれちゃうんですけども、BSCS ですね、 CS の日テレプラスという方で毎週のね、火曜日の最後の火曜日ですね、第4火曜日の夜10時からやってるんですけども、日テレのアナウンサーと、あとホリプロのね、マネージャーであります南田さんと、あとですね、番組制作の田中さんという方がですね、まあ、3人でサラリーマンがうろうろしてるということでね、日本一の鉄道好きのアナウンサーを目指すという日テレの藤田さんがやっている番組なんですけども、これで、指宿枕崎線をやっておりまして、まあ指宿枕崎線って言われても分かんないですよね、ピンとこないとは思うんですが、こちら日本最南端の駅、まあ正確に言うと JR 最南端の駅なんですが、南大山とかですね、あと一番外れの枕崎、ですね、宗谷岬からずっと線路がつながって一番最後はここですよっていうようなところが駅をやってたりですね、あと鹿児島県志布志郡志布志市っていう名前のね、志布志が続く志布志駅ね、の話もやってまして、こりゃフェリーで行くしかないななんて思ってたところに、今度ほらサンフラワーが最新鋭の船になったなんてニュースもあったもんですから、でも今年はね、青森へ行くっていうふうに考えていて、で大間崎でね、待ってろ北海道、来年こそは行ってやるぞって訴えているところを動画で撮ってやろうなんて思っているもんですから、来年北海道行くわけじゃないですか。でその後続いてその志布志を見ちゃいましたから、なんとかしてこのフェリー、新しいフェリーへ乗って鹿児島も行けない、待ったろ鹿児島とか言ってね、これもやんなきゃいけないななんていうふうに思っておりますんで、 ということは、この3年間で、日本全国うろうろできそうなんでね、この3年の間に地図更新が無料でできるっていうのは非常に魅力的でございます。なおかつですね、これ、外観を見るとですね、日差し余計がペコッとついておりますんでね、眩しくないじゃないですね。日が入って光って見えないっていうことがなさそうなんで、これはいいなぁなんていうような気合いいたしておりますが。まあ問題はこの値段プラス電源取りとあとステイをどうつけるかでまたお値段が変わってしまうんですが、電源取りが1万5000円ぐらいでステイが1万円ぐらいって考えると、6万ぐらいいくのか、難しいところでございますが、まあそんな感じでございますね。まあ一番今いいナビはマックスウィン NVA006RE01 じゃないのかななんていうふうに聞いてます。さて、続きまして、今度は第1位でございます。第1位は何でしょうか？まあ、大体想像ついてんじゃないでしょうか？皆さんね、ここまで話が持ってくれば、あれですよ。そう。第1位発表。さて、今、黒額が、ボーナスがもらえて、ボーナスがもらえてないですね。ボーナスが支給されて、何が欲しいか、トップ3ベストバイの第1位は、インカムセット仕方ないな、黒岳くん。インカムドゥドゥドゥドゥドゥドゥってね、ちょっと音楽が違うか。ドラえもんが出してくれれば一番いいんでしょうが、まあ一番欲しいのはですね、やっぱりインカムでございます。ボーナスもらってインカムかよ。そういうふうには思わないでください。はい。なんせほら、普段一人なわけですよ。で、まあ一緒にね、行くって言っても、そうそう一緒に行く方もいない。っていうことで、まあ変な話なんですが、なんせほら内向的な性格で内気なもんですからね、なかなか一緒に行くっていうことがないんで、どこが内向的なんだなんてツッコミはなしですよ。ということで今ね、インカム非常に悩んでおります。ソロを買った方がいいのか、それともセットで買った方がいいのか、ね、セットで買ったってねどうするんだってのがありますけども、あのイコちゃんと乗るときはですね、有線の方式を作ってクールラボだったかな、デイトナさんのあのコードでつながってるやつなんですけども、炭酸の乾電池で使えるということで、まあそうそう使うことがないんでいいだろうということでね、それを使っているんですが、まあ結局はね、それはそれで、一人で行った時にですね、まあインカムがあった方が、先日のあの西伊豆の、まあ先日ってもう半年経っちゃう、もうすぐ半年経っちゃうのかい、ところでございますけども、あれの時だって、やっぱりインカムないもん僕っていうことでね、やっぱり一緒に聞けたらいいななんていうような気がしますし、まあ、あと問題はですね、電源を取り出すのはないもんですから。だって電源がね、必要じゃないですか。音楽を聴くにしたって、iPhone の音楽を聴くにしたってね、インカムでこう飛ばしてたら、インカムで飛ばしたら、Bluetooth で飛ばすわけでしょ。そうすると、やっぱりね、電池の使用量が減るわけですから。このインカムプラスその電源取り出しまた1万ちょっとっていうのがあるもんですからね、ちょっと今まだまだ悩んでいるところなんですが、でも皆さんのを見るといいなぁなんていうような気がしております。で今これかなって思ってるのがですね、Bcomさんでいいのかな、Bcomさんの SX じゃない SB6X かってやつか、これなかなかいいなと思います。同時通話か最大6人で通信距離 1.4 キロ、通話時間16時間ということでね、一発ペアリング自動接続ということでございますけども、なかなかこれなぜいいかというとですね、まあメーカー的に知っているっていうところと、あとこの間東京モーターサイクルショーの時にちょっとお話を聞きましたがね、まあ国内で生産しておりますし、壊れた時にはすぐ言っていただければすぐ修理もいたしますしということでね、まあ私なんぞはね機械音痴でございますね、そういうアフターサービスがしっかりしているっていうのを聞いてしまいました。サインハウスさんなのか、ビーコムじゃなくてサインハウスさんのビーコムって言った方がいいのか、まあこういうことでこちらの方ね、狙っていることはいるんですが、お値段いくらないこれ、アマゾンで37,584円か、まあいいお値段ではございますわね。あこれ、すいません、今度はですね、さっきのナビは順位順に言いましたけど、今度は星順に言っております。いい加減統一しろよってごめんなさい。続きがですね、セナの 20S かな。これなぜセナの 20S にしたかっていうとですね、 これ、変な話なんですが、ボタンが大きい、ね、ボタンが大きいんでこれ、こう音楽切り替えたりするのにいいんじゃねえかなっていうような気がいたしておりまして、なんせほら、走ってる時にね、どこどこどこなんて言って探すのも嫌なもんですから。こちらも最大通話8人、通信距離は2キロ、通話時間は13時間ということでございますね。騒音に合わせて自動ボリューム調整もしてくれと。インカム通話と音楽の同時利用かって、それ普通なんじゃねえのかっていうような気がいたしますが、 あとこれ FM ラジオが内蔵されてるんですね。これもいいなというところで、ございますが、 Amazon で36000トンビ72円、シングルパックでしょ。デュアルパックになると約70000円。まあ、やっぱりシングルパックしか買えませんね。それで、次がですね、ミッドランド BT ネクストってやつですね。せっかくそのプロハイファイ、ハイファイ ?Wi-Fi じゃなくてハイファイね。同日は最大8人ということでございますね。通信距離は 1.6 キロ、通話時間が20時間ということでございますが、こちらも FM ラジオ内蔵されておりますね。FM ラジオ内蔵って、いや、そうなんじゃないのと思いますが。え?あ、ちょっと今見たら、さっきのビーコム SB6X には FM ラジオついてないようでございますね。お、ちょっと変わってきたぞ。そうなると、あ、でもアフターサービスがあるか。背中?背中になっちゃうかっていうような気がしますが、まあ、とりあえずちょっと話を進めまして、ミッドランドさんですね。ミッドランドさんもこちらも他社のインカムとも接続かということで、音楽もインカムグループで共有。じゃあでも音楽ね、聞かれたらちょっとまずいよ、こんなの聞いてんのって分かっちゃったらね。まあ懐かしい歌がいっぱいあるんですけどね、入ってますけども、こちらもなかなか小ぶりですよね。でもこれ、分かりやすそうな形でございますんでね、これもいいのかななんていうような気がしておりますが、ただミッドランドさんあんまりよく知らないっていうと変ですが、まあどんなのっていうような気がして、他の方が使ってるっていうのも分かんないんですが、こちらアマゾンで見ますと、シングルパック 27,970 円、ツインパックで 56,469 円。あ、結構いい値段っていうか、まあまあですね。ミッドランドいいな、ミッドランドにしようかな。あ、ちょっと今話がちょっとずれちゃいましたけどもね、まあミッドランドにしたらもう結局電源とのはどうやんだっていうのもありますけどね、そういうのもまたレッドバロンさんに行ってもう相談になるんですけど、まあ今ハイエンド機の方のね、比較をしておりましたけども、なんでお前そんな高い方ばっかり狙ってんのなんていうふうに思われるかもしれませんけども、なぜかっていうとですね、ミドルクラスでもいいのかななんていうような気がするんです。つうかもっと正確に言うと、もっとね、安安でもいいのかな、初心者なんだしっていうような気がするんですけども、逆にね、その小さいっていうと変です、小さいじゃない、安いやつ買っちゃうといろんな意味でね、使えねえんじゃねえかななんていうのがあってね、まあ、一番いいやつ買っとけば皆さんとどっか行った時に、つなぐっていうんだって多分つなげますよね。安いやつ買っちゃうとつなげないとか、あと距離が短いとかになっちゃうとね、やっぱりそうするともったいないななんていうような気がしますので、ちょっとね、サインハウスさんの SB6X が FM が聞かないっていうのはちょっと残念だったんですが、まあ FM 何回聞くのっていうのもありますけどもね、まあそんな感じでございますということで、ボーナスがね、もらえたら、お小遣いがもらえたら欲しいな、トップバイ3ということでね、第3位がタナックスさんのグランドシートバッグ、そして第2位がバイク用ナビ、そして第1位がインカムという結果でございました。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
実はですね、トップ3なんつってるんですけども、本当はね、ドライブレコーダーも欲しいんです。ただね、先日ちょっと見に行ったらですね、あんまりいいのがなかったっていうのがあったのとですね、まあいろいろな意味で、そんなにとって、じゃあどれだけ見んのなんていうような気がするもんですから、まあドラレコね、あった方が事故の防ぐっていうことを考えれば必要なのかななんていうような気がしてますんで、これは必要経費としてね、ちょっとドライブレコーダーの方は着 貯金してって言ったら変ですけども、設定しようかなと思ってるもんで、今回は上がっておりません。なぜドライブレコーダー上がらないなと思われた方、そういう理由でございます。さてですね、もう一個のお話でございます。第2回糖質万歳キャンプなんですが、インクボキャンプ場ということでね、11月の半ばを予定しておりました。で、いよいよ着実にですね、今 T シャツの方とか考えているんですよ。でデザインするのが大好きだっていう職場のね、後輩の女の子、ほとんど自分の娘よりっていう感じなんですが、ちょっとその女の子に手伝ってもらってちょっと今考えているんですけどもね。で、先日ちょっとことで、ザキネの方、このぐらいで行きますよって言ったところですね、なんと久保キャンプ場は今年はですね、10月いっぱいでおしまいっていうことになってしまいました。ということになってしまいましたね。今ちょっとそこで悩んでいるところでございます。で、私としてはやっぱり久保キャンプ場に行きたいんですね。っていうのもあそこの、まあ、ザキネのところでね、ちょっとお話もしたいし、まあ、あとですね、変な話なんですが、ちょっと休みや取れる取れないうんぬんかんぬんとかいろいろ発生するとですね、あの距離が一番楽なわけなんですよ。まあ、先日もふもとっぱらの時もかれこれ急いで行ってあの時間なんですけどね、非番で帰ってきて急いで帰れば、まあ、久保キャンプ場だったらお昼ちょっと過ぎには着くっていうのがあって、まあね、休みは取れなくてもなんとかなるかななんていうような気がしておりますし、まあ、いざとなればですね、次の日だって、私の仕事後半部分の仕事ですとね、5時過ぎに会社にいればいいっていうことなんで、まあ休めなかったら後半部分だけでも出ていけるっていうふうにすればですね、まあ久保キャンプ場だったら間に合うなということがありまして、でぜひ坂をね、沖縄さんとか鈴松さんにも降りてもらいたいなっていうのがあるもんですから。ということでですね、10月の27、28でしたっけ、今ね台湾鉄道でね、台湾鉄道こうなんとか公社ってやつでもらったちょっと手帳を見てるもんですからね、これちょっと曜日がずれてるというか国民の祝日とか書いてないもんですからね、ちょっとあれなんですけど、10月の27、28の土日で、開催したいと思っております。1ヶ月早まります。正確に言うと3週間早まります。申し訳ないんです、予定を考えていらした方にしたらね、本当に変わってしまいますが、10月の27、28で第2回糖質万歳キャンプを行いたいと思います。まだね、丸4ヶ月、7月いっぱい、8月いっぱい、9月いっぱい、10月なんで丸4ヶ月ありますんで、準備の方はどうも、もう多分間に合うと思いますっていうか間に合わせます、ということで、10月のね、27、28、でね、糖質万歳キャンプを行います。その頃には V トークも第100回を超えて何回になっているやらっていうのも楽しみなんですが、またまたね、グダグダな私でございますんで、なんとかね、公開録音の方もしっかりとやりたいと思っておりますし、お土産もらってって楽しく皆さん話していただくのと、あと時期もいいんでね、他のこの間タククロさんが乗っ取っていいんだなというふうにツイッターで出てましたけど、ぜひぜひタククロさんにもね来てもらいたいななんていうふうに思ってるんですが、そういう方でね、いろいろな話をしたいっていうような方が集まっていただければというね、変な話ですが、みんなで楽しくお酒を飲んでバカなことをお話ししてね、普段のうさを晴らすというと変ですが、一番うさを晴らしてるのは俺かまあそういうわけではないですが、ぜひねそういう夜にねしたいと思いますので、10月の27、28に変更です。ぜひご参加のほどよろしくお願いをいたします。さて第97回の収録もそろそろおしまいしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。ちょっとひどい声になっちゃっててね、申し訳ございません。本当最近風吹くとこんな声になっちゃってね、今困っております。まあこのほどのね、話の保管するような記事の方もね、 V トークラジオのブログの方上げておきますので、ぜひこちらもご覧ください。http://vstock650.c3net の方に入れておきますね。メールの方募集しております。引き続きよろしくお願いします。梅雨明けちゃいましたけど、雨の日の思い出のお話とかね、二刀流のお話なんかもねお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。メールのアドレス vtalkradio@gmail.com、 TOKURADIO @gmail.com です。メールフォームの方はね、ブログにも付け加えさせていただいておりますので、合わせて、ご利用ください。あ、そうそうそう、ですね、第2回の糖質万歳キャンプなんですけど、一応ですね、先日の不毛突破の失敗っていうか、皆さんにご迷惑をおかけしたっていうことを考えて、20名様で、行きたいと思っておりますので、私のツイッターの方、V トーク、ファンライド V トークラジオっていう方のね、ツイッターの方にですね、ダイレクトメールをいただけるように、また、正式に募集いたしますので、約20名ということで今回ちょっとザキネーの方にお願いしようかなと、これから連絡しようかなと思っておりますのでね、ぜひぜひその時にはよろしくお願いをしたいと思います。では今日もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。本当お聞き苦しい声で申し訳ございませんけどもね、第97回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。